膨大な情報の洪水の中から、最も重要で、時に歴史の常識を覆すような洞察を抽出していく、探究の旅へようこそ。
よろしくお願いします。
このディープダイブでは、単なる表面的なニュースとか、教科書的な知識ではなくてですね、様々な論文や歴史的記録、それから解説資料といった複数のソースを重ね合わせることで、物事の本当の姿を浮き彫りにしていきます。
ええ、複数の視点を持つことが大事ですよね。
そうなんです。そして今日のトピックなんですが、昭和の日本陸軍における極端すぎる天才戦略家であり、異端児とも呼ばれた男、石原莞爾です。
ああ、石原莞爾。彼の名前を聞くと、真っ先に満州事変の首謀者というイメージが浮かぶかもしれませんね。
やっぱりそういうイメージが強いですよね。
ええ。でも、残された膨大な資料や彼自身の著作を紐解いていくと、彼が単なる好戦的な軍人という枠には到底収まらない、極めて複雑で、ある意味で恐ろしいほど先を見通していた思想家であったことがわかるんです。
なるほど。今日のミッションはですね、常に学び続けるあなたのために、石原莞爾が思い描いた途方もないスケールの未来予測、世界最終戦論ですね。これと、理想と現実の境目で生じた致命的な矛盾を解き明かすことです。
この矛盾が本当に興味深いというか、恐ろしいところなんですよね。
はい。さらに、彼が提唱しながらも採用されなかった太平洋戦争で腐敗の体制を築くための具体的戦略についても深く掘り下げます。彼を知ることは、現代の複雑な国際情勢や巨大組織の中で起きる暴走のメカニズムを理解するための非常に強力なレンズを手に入れることにつながるはずです。
間違いないですね。
よし、早速この複雑な人物像を紐解いていきましょうか。まずは彼のバックグラウンドからですね。
そうですね。まず大前提として、彼は陸軍大学校を地籍で卒業した超エリートだったんです。その後ドイツに留学して、フリードリヒ大王やナポレオンの戦争史を徹底的に研究しています。
エリート中のエリートですね。
はい。ここで培われた戦争の歴史的ダイナミズムに対する深い理解が、彼の軍事戦略の基礎になっています。さらに重要なのは、彼が単なる戦術家じゃなくて、宗教的、哲学的な側面からも歴史を捉えようとしていた点なんです。
宗教的ですか？
ええ、特に日蓮主義という強烈な宗教的信念に傾倒していて、これが後の彼の地政学的なビジョンと深く結びついていくんですよ。
ソース資料を読むと、もう彼のキャラクターそのものがすまましいじゃないですか。酒は一滴も飲まないし、上官にも一切の遠慮なく意見する反骨精神の持ち主で。
そうそう、無能なと判断した上官のことを平気で猫って呼んでいたんですよね。
猫って思わず笑ってしまいましたよ。でも、ただの協調性のない変わり者っていうわけじゃなくて、辻正巳ら多くの軍人を熱狂的に引きつける圧倒的なカリスマ性があったんですよね。
そのカリスマ性と天才的な戦略眼が歴史を大きく動かすことになります。1931年、関東軍の作戦主任参謀となった石原は、国家の運命を左右する大北立ちに打って出ました。
いよいよですね。
はい、それが楊上江事件をきっかけとする満州事変です。自軍が管理する南満州鉄道を密かに爆破して、中国軍のテロだと捏造する。
つまり自作自演ですよね。
完全に捏造です。これを防衛行動という口実にして、独断で一気に軍事侵攻を開始したんです。
ここからの軍事的な成果が本当に常軌を逸しているんですよね。わずか1万数千の関東軍で、なんと23万もの破格領軍を瞬幕に無力化して、満州全土を占領してしまったという。
ありえない戦果です。資料ではこれが後の第二次世界大戦におけるドイツ軍の電撃戦にも匹敵する、あるいはそれ以上の戦果だと評価されています。
1万で23万を圧倒するってちょっと想像もつかないです。この圧倒的な成功によって彼は軍部内で戦争の天才として神格化されることになったわけですよね。
ええ、しかしここからが彼の生涯を貫く理想と現実の乖離の始まりでもあるんです。満州国建国にあたって、石原は五族共和や王道楽土というスローガンを掲げました。
聞いたことがあります。五つの民族が協力し合うという。
そうです。日本人、漢人、満州人、モンゴル人、朝鮮人の五つの民族が平等に協力し合って、武力ではなく王道、つまり徳による統治が行われる理想郷を作るという構想ですね。
崇高なビジョンですよね。
彼の本来のビジョンは、日本の権益を順次満州国に移譲して、 欧米の帝国主義からアジアを守る防波堤としての真の独立国家を作ることだったんです。
当時の帝国主義全盛の時代にあってはかなり斬新で理想主義的じゃないですか。でも現実は彼が思い描いたようには進まなかった。
残念ながら実際のところ彼が日本に帰任して満州を留守にしている数年の間に満州国は日本人の優越性が絶対に保たれる完全な植民地的支配へと変貌してしまいました。理想を掲げながらもその始まりが鉄道爆破という捏造と武力侵攻であった以上、暴力によって作られた体制が暴力的な支配に行き着くのはある意味で必然だったのかもしれません。
ここでお聞きの皆さんにも少し想像してみてほしいんです。石原は崇高な目的のためならテロや捏造といった手段を正当化してしまった。これが結果的に日本陸軍という巨大な組織全体にあるメッセージを送ってしまったんですよね。
ええ、結果さえ出せばルールや中央の命令を破ってもいいのだという最悪の劇薬を注入してしまったんです。
その事実の重さですよね。
まさにそこが最大の悲劇です。石原が満州事変で見せた命令違反でも勝てば英雄になれるという成功体験が組織の規律を根本から破壊してしまったんです。
なるほど。
後年彼自身が軍の暴走を止めようと奔走した際、若手将校たちは平然と言い放しました。石原角我が満州でいられたことと同じことをしているだけですと。
それは言い返せないですね。
どんなに優れた知性を持っていたとしても倫理のタガを外した力はやがて自分を食い破る怪物へと変貌する。組織論における恐ろしい教訓がここにあります。
自らが生み出したフランケンシュタインの怪物に自分自身が飲み込まれていく。ではその崇高な目的の核心であった彼の思想について深掘りしていきましょう。石原莞爾といえば恐ろしい未来予言である世界最終戦論ですよね。
はい、彼は人類の歴史を構想の歴史と位置づけ、兵器の進化がいずれ頂点に達すると予言しました。
この構想の驚くべき点はその先見性ですよね。
本当にその通りです。彼は兵器の破壊力が極限まで高まることで戦争という行為そのものが不可能になり絶対平和が訪れると考えました。これを大正時代初期1910年代の段階で構想していたんです。
1910年代というとまだ第一次世界大戦の前後じゃないですか。飛行機がようやく戦争に使われ始めたような時代に兵器が頂点に達するとは具体的にどんなものを想像していたんですか。
彼は自らの著書の中で一瞬で都市を壊滅させる絶滅兵器と無着陸で地球を何周も飛ぶ兵器が使われるようになると明確に記しています。
ちょっと待ってください。それって完全に核兵器と ICBM 大陸間弾道ミサイルや長距離戦力爆撃機のことじゃないですか。
ええ、まさにそれです。まるで SF 小説のような壮大なスケールですが、彼の頭脳は数十年後のテクノロジーとそれがもたらす地政学的な変化を恐ろしい精度で見通していたわけです。
すさまじい先見の明ですね。
さらに言えば彼はこの最終兵器にある戦争を決勝戦と呼んでいました。やがて世界は西洋の王者であるアメリカと東洋の王者である日本の二極に分かれ、人類の運命をかけた最終戦争が勃発すると。
アメリカとの直接対決を予言していたんですね。
そしてこの決勝戦に備えるためヨーロッパでの戦争、つまり第二次世界大戦には絶対に介入せず、まずはアジアでの基盤を強固に固めるべきだと主張したんです。
そこで出てくるのが東亜連盟構想ですね。日本、満州、中国が国防の共同、経済の一体化、政治の独立を条件に固く提携するというビジョン。
その通りです。
だからこそ1937年に盧溝五十事件をきっかけに日中戦争が勃発した際、参謀本部作戦部長という要職にあった石原は不拡大方針を猛烈に主張したわけですね。
はい、アメリカとの決勝戦の前に準決勝である中国との戦いで泥沼に陥り、貴重な国力を消耗すべきではないという極めて冷徹な計算に基づく論理です。
論理としては完璧ですよね。でも先ほど触れた通り、軍部はすでに強引に攻めれば勝てるという満州事変の熱狂に取りつかれていた。
天才的な戦略家であった彼でさえ、大衆と軍部の熱狂という感情的なうねりを止めることはできなかったんです。
そして物語はいよいよ太平洋戦争へと向かっていきます。ここで石原は強硬派であった東条英機と真っ向から激突することになりますね。
実際のところ両者の対立は水と油のようなものでした。石原は東条のことを思想もビジョンもないただの書記官だと徹底的に見下していましたから。
書記官ですか、かなり辛辣ですね。
一方の東条からすれば 命令を無視して独断専行を繰り返す石原は、組織の秩序を乱す危険人物に他なりません。結果的に石原は軍の中枢から追放され、予備役に編入されてしまいます。
しかし、ここが今回の探求における最大のハイライトです。太平洋戦争において、もし石原の戦略が採用されていたらどうなっていたか。
そうですね。ここは非常に重要です。
彼は太平戦争について、由良が欲しいからとて戦争を始めるやつがあるかと、開戦自体に絶対反対の立場を取っていました。
ええ。
しかし、戦争が始まり、ガダルカナル島の戦いで日本の戦況が絶望的になった際、高高松宮宮広太郎親王から事態打開の策を求められます。その時、石原が提示したのが、腐敗の体制、つまり絶対に負けないための極めて具体的な軍事戦略でした。
この腐敗の体制構想は、彼の冷徹な現実主義が最もよく現れた戦略です。主に4つの具体的なポイントから構成されていました。
ぜひその4つのポイントを詳しく教えてください。
主な前線からの即時撤退です。当時血みどろの激戦が続いていたガダルカナル島はもちろん、ソロモン、ビスマーク、ニューギニアといった維持が困難な最前線を完全に放棄するよう進言しました。
組織において最も難しい損切りを即座に行えということですね。すでに多くの将兵が戦死している中で撤退するという決断は政治的にも心理的にも極めて困難だったはずですが、彼は純粋な論理でそれを要求したと。
その通りです。そして第二のポイントが絶対国防圏の要塞化です。
放棄した前線から部隊を下げる代わりにですか。
はい。サイパン、テニアン、グアムというマリアナ諸島を徹底的に要塞化し、ここを絶対に突破されない強固な防衛線として構築することです。ここは日本本土を直接爆撃できるかどうかの境界線であり、地政学的に最も重要な防波堤でした。
むやみに領土を広げて兵力を分散させるのではなくて、絶対に守りきれる生命線にリソースを集中させる、理にかなっています。では第3のポイントはどうでしょう。
第3は攻勢終末点の設定です。西はビルマ国境から始まり、南はシンガポールやスマトラなどの戦略資源地帯を中心とする領域を最終的な防衛ラインに定めます。
攻勢終末点ですか。
つまり戦争を継続するための資源を確保できる最低限のラインを引き、これ以上は一歩も戦線を拡大しないという明確な限界点の設定です。
なるほど。資源地帯だけに鍵をかけて持久戦に持ち込むわけですね。最後のポイントは何ですか。
第4のポイントが補給線の確保です。東南アジアの資源地帯と伊賀本土を結ぶ強固な海上輸送路を確立することです。
この4つのポイント、撤退、要塞化、限界点の設定、そして補給の確保、これを徹底することで圧倒的な物量を持つアメリカに対して勝つのではなく、相手に決定的な勝利を許さない実質的な勝利を目指したわけですね。
まさに国家としての生き残りを目指す戦略でした。相手が攻めあぐねる状況を作り出し、出血を入ることで最終的に有利な条件で講和に持ち込むという考え方です。
感情論や精神論が蔓延していた当時の軍部において、これほど冷徹で数学的な戦略眼を持っていた人物がいたこと自体に驚かされます。でもこの戦略が採用されることはなかったんですよね。
悲しいかな、採用されませんでした。さらに彼は軍事的な戦略だけでなく、中国人への全面的な謝罪と中華民国からの即時撤兵による平和工作という政治的なアプローチも提案していましたが、これも上層部に一蹴されます。
耳を貸さなかったわけですね。
すでに軍部は引き返すことのできないサンクコスト、埋没費用の呪縛にとらわれていたんです。
そしてあらゆる提案を拒絶され、絶望の淵に立たされた石原は信じられない行動に出ます。かつての部下である角田友忠らが企画立てた東条英機暗殺計画に賛意を示すんですよね。
そうなんです。
自らが満州事変という謀略で引き起こした歴史の本流を、結局は暗殺というテロリズムでしか食い止められないと考えた。これほど悲劇的なパラドックスはありません。
優れた知性と緻密な論理だけでは、一度暴走を始めた巨大な組織のダイナミズムをコントロールすることはできないという歴史の残酷な証明ですね。
さてその後、日本は泥沼の敗戦を迎えるわけですが、敗戦後石原莞爾はどうなったのでしょうか。あれだけの歴史的事件の首謀者ですから、当然戦犯として裁かれたんですよね。
実は彼自身は極東軍事裁判、いわゆる東京裁判において戦犯には指名されなかったんです。
そうなんですか。満州事変の首謀者ではありましたが、日中戦争の拡大に反対し東条英機と対立して左遷されていたことが影響したとされています。しかし
彼は証人として法廷に出廷し、そこで法廷の空気を凍りつかせるような発言を連発します。
驚くべきことに、彼は戦勝国が支配する証言台の上でも一切ひるみませんでしたよね。ソース資料に残る彼が本だ言葉は、強烈の一言です。
ええ、裁判官から戦争責任をどこまで訴求すべきか問われた際、彼はこう言い放しました。日清、日露戦争まで遡って責任を問うというなら、ペリーをあの世から連れてきて裁け。日本に略奪的な帝国主義を教えたのはアメリカだと。ペリーを避けですか。敗戦国という立場でこれほどの切り返しをするとは。
さらに彼は、最大の戦争犯罪人はトルーマン大統領だ、広島と長崎に核兵器を使用し無差別大殺人をしたからだとまで主張しました。
あくまでソースに基づく彼の当時の主張として紹介しますが、戦勝国が敗戦国を一方的に裁くという法廷の前提そのものに真っ向から噛みついたわけですね。
状況がどうであれ、自らの歴史観と論理を全く曲げない胆力は凄まじいものがあります。
しかし、彼自身の思想には敗戦と原爆投下に経て大きな変化があったと記録されていますよね。
はい。敗戦後、石原は自らの最終戦争論を大きく修正します。彼が予言した絶滅兵器である核兵器が実際に使用された現実を見て、それが人類の進化や世界平和のためのやむを得ない大犠牲として容認できるものではないと悟ったんです。
なるほど。そこで彼がたどり着いたのが、軍備を放棄した日本国憲法第9条を真の武器にするという考え方ですね。
その通りです。身に寸鉄を帯びずして正義に基づいて国を建て、世界に平和を呼びかけるべきだと。そして同時に中国や朝鮮人民に対する深い謝罪と日本人の一億総懺悔を強く説くようになりました。
かつて軍事力を背景に大陸を動かした天才戦略家が晩年には徹底した平和主義と懺悔を説くようになった。そして1949年60歳でこの世を去ります。
石原莞爾の生涯を俯瞰すると、彼は間違いなく100年の一人の異次元の天才でした。彼の最終戦争論は、現代における核抑止力による平和やドローン、AI による無人兵器の台頭といった技術的特異点にまで通じる先見の明を持っていたと入れます。
ええ。
しかし、どれほど崇高な理想を掲げ、優れた知性を持っていたとしても、その実現のために非合法な武力行使や謀略を正当化した結果、自らが作り上げた軍部の暴走という怪物に飲み込まれてしまったんです。
だからこそ、現代の社会を生きるお聞きの皆さんにも、今日学んだことを現実のレンズとして使ってみてほしいんです。
大切なことですね。
情報過多の現代、あるいは成果主義が徹底された組織において、崇高なビジョンや圧倒的な成果が時にルールの逸脱や倫理の崩壊を正当化してしまう危うさが、私たちのすぐそばにも存在していないでしょうか。石原の生涯は、突出した知性や理想主義がプロセスを軽視した瞬間にどれほど恐ろしい破滅をもたらすかという強烈な警鐘となっています。
過去の歴史を単なる知識として終わらせず、そのメカニズムを現代の組織や自分自身の判断基準にどう適用していくか、それこそが歴史を深く探求する最大の意味ですからね。
本当にその通りですね。最後に、これまで触れてこなかった視点からあなたに一つ挑発的な問いを投げかけて、このディープダイブを締めくくりたいと思います。
はい。
先ほど少し触れたように、石原は日蓮主義の影響を受け、歴史は最終戦争という悲惨なプロセスを経て必然的に世界統一へと向かうという強烈な信念を持っていました。では、もし現代のテクノロジーAI や自律型兵器が彼の予言した通りに進化し、人間が全くコントロールできない破壊技術の極限に達しようとしているとしたらどうでしょう。
考えさせられるテーマです。
人類の恒久的な平和は、私たちの道徳的な進化や対話によってもたらされるものなのでしょうか。それとも、石原が言指したように、戦争という行為自体が物理的に不可能になるという恐怖の極致、絶対的な破壊の脅威によってのみ強制的に達成されるものなのでしょうか。
究極の問いですね。
この重い問いを、明日テクノロジーのニュースや国際紛争の報道を見る際の新しいレンズとして持ち帰っていただければと思います。それでは、また次回の探究でお会いしましょう。